九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は木下木芸、木下雅人。福岡県大川市、家具建具の生産高日本一を誇る町で、古くから日本家屋を華やかに彩ってきた組子細工を専門に作る組子職人。伝統の枠にとどまることなく、新たな組子の表現に挑み続け、JR 九州のクルーズトレイン七つ星の組子建具を手掛けるなど、全国的に脚光を浴びる木下さんのその作品、組子に込めた思いを。
花村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に探ります。
Art その作品。
さまざまな組子の作品がここにあるんですね。わ、
はい、
雪の結晶を見ているような感じがします。そうですね、はい、一つ一つ小さな世界を持って、それが集まって、圧倒的ですね。
これもいろんな柄があるんですけど、一つ一つが違う柄でですね。
こちらにあるのは七つ星の内装、
はい、現物です、はい、
わ、他はどういったところ、う
ん、JR 九州さんのある列車とかですね、
はい、
川セミ、山セミっていう、あの鹿児島指定間走ってるやつですね、はい、あとホテルとかにも今使っていただいて。
そうですか、はい、もうじゃあどんどん広がってる感じですね。そうですね、はい、いやでもなんか本当に内装に木があるとほっとすると言いますか。これよく見るとみんな直線なんだけれど、すごいぬくもりを感じますね、
はい、鉄と違ってあったかいんでですね、触ってもですね、実際に
触ってみても
いいですか。はい、どうぞ
どうぞ。おー、あ、意外としっかりしてますね、
はい。部品でやるときはもう簡単に壊れるんですけど、うん、こうやって組み合わせることによってものすごく強度が出ます。
そうなんですね、
はい、お互い支え合っていきますんでですね、
柄っていう意味合いだけじゃなくて、はい、強さもこれで生み出されてるんですね、はい、意外だった。あの空間があるから脆いのかなと思ってたら、はい、すごい知恵ですね。
私たちが作るのは飾りじゃなくてやっぱ道具なんでですね、うん、普段使えるようにやっぱ強度もないと、うん、持ちませんので、長く家と同じぐらい年月使えるように考えて作っております。
あ、で光も風も通るわけですよね、
はいはい、と影もすごくやっぱり光と相性がいいんでですね、組子自体が
光と相性がいい、はい、そっかそっか、こうやって当たるとこう映ったりして、はいね、影みたいな感じになったり、はいはいはい、すごい。じゃあもう本当無数の表情が生まれますね、
はい、田原さん、組子って日本家屋の建具や欄間なんかで使われている釘を使わないで細かい木と木を組み合わせて模様を作る、あの装飾のことですよね。
そうなんです。もう歴史をたどると飛鳥時代に中国から神社仏閣の建具装飾として日本に伝来して、その後日本で独自の発展を遂げたそうです。
聖徳太子の時代ですね。
そうなんですよ。ただ今はもう住環境の変化っていうんですかね、なかなか使う場所も少なくなってきたので、大川はもちろん九州でも組子専門店木下木芸が唯一だそうです。
確かに今はこう組子があるような日本家屋自体が少なくなってますよね、
なのでその組子に再び光を当てようということで、木下さんが手掛ける組子の柄にはいろんな人々の願いも込められているそうですよ。
木下さんの手掛けられている柄っていうのはどれぐらいあるんですか。
だいたい20から30種類ぐらいですね、
組子の柄って言いますと
200種類以上あるって言われてます。
ああそうですか、はい、こちらに具体的な見本がありますけれども、はい、この朝柄というのがやはり基本というか、はい、伝統的なものなんですね。
そうですね、
赤ちゃんの産着に、私子供の産着この柄だったなと思って、
はい、昔からですね、赤ちゃんが生まれたら朝の葉柄の産着に包むことから一生が始まるっていうぐらい縁起のいい柄です。魔除けとかですね、太くまっすぐ伸びてくださいっていう願いの込められた柄で、未だに残ってるのが女性の方がお着物を着られる時の長襦袢の7割以上は朝柄だそうです、うん、身を守るっていうことでですね、で朝柄が5段階に進化をします、朝の葉、二重朝の葉、角朝の葉、 変わり麻の葉、八重麻の葉ですね。
ちょっと変形して、ね、より複雑になってますね。
はいはい、で麻の葉の最上級の柄がこの八重麻の葉っていう柄
です。八重、
はい、
そうするとやはりモチーフというかもともとやっぱり自然の植物、は
い
は
い、が多いですね。
そこからこう抽象的なものを汲み取って、ね、はいはい、デザインしてるわけなんですね、はい。
デザインもやはりきつい柄の間には少し抜けたような感じでこう強弱をつけて一つ一つの柄が出てくるような形にデザインをしていくようにしてます。
なるほど、はい、手が込みすぎてもまあ疲れてしまうというか、
もうごちゃごちゃになりすぎちゃってですね、よく花に例えるんですけど、かすみ草があるからかすみ草も生きるしバラも生きるしっていう感じでですね、
あ、
はい、ああいう感じのデザインを目指してやっております。
花束の例え分かりやすいですね。
田原さん、組子っていろいろな柄を組み合わせて作られてるんですね。
そうですね、あの先ほどお話を聞いた伝統的な柄をいろいろ組み合わせたりですとか、うん、はい、あるいはその万華鏡をイメージしたオリジナルの柄っていうのも見せていただいたりしました。うん、本当にあの一つの同じ柄でも見る角度ですとか光の加減などでいろんな模様に見えてくるんですね。だからもう組子そのものがなんか万華鏡かなっていう風な感じもしましたね。
でもそんな組子で木下さんは建具以外のものも作ってるんですよね。
そうなんです、その一つを見せてもらったんですけれども本当ね息を呑むような美しさでした。
うわ、組子のワンダーランドですね。組子で作った照明がたくさん置いてあります。はい、影みたいに天井や壁に組子の柄が大きく映し出されてすごい幻想的ですね。
どうぞよかったら持ち上げてください。
あ、これですか。
はい、はい、
あ、軽い
でそのままぐーっと力入れていただいてもびくともしません。
軽いわ、丈夫だわ、美しいわ、はい、本当言うことないですね。
意外なほどモダンな作品もあり、
ありがとうございます、はい、
木下さんこの組子を作る上でどういったことを心がけておられますか。
綺麗に作るっていうのはもう当たり前なんですよね、
はい、
お客様にお渡しする商品ですから綺麗に作るのは当たり前なんですけど、あともう一つ早く作ること、
早く作ること、
はい、心がけてます。物の値段っていうのは材料代、はい、プラス日当ですから早く作ることによってやはり適正な価格で販売できると思うんでですね。
なるほど、10日かけて作るものより、はい、それを20日間かけたら値段が倍近くなってしまうっていう、そうですね、はい、そういうことですね、
は
い、
ですから、うちが専門でやってるのも一つはそこにあるんですね。やっぱ特化して組子だけをやってますから、いろんなことをやるんじゃなくて、もう材料の準備であったりとかはもう常にすぐできる状態を作っておいて、少しでも早くできるようにですね、はい、
そういうことなんですね、
はい、安くしようと思ってるんじゃなくて適正な価格ですね、やっぱり、をやっぱり一番に考えていかなきゃいけないなと思ってですね、はい、日本中昔はどの家でもあった仕事なんですけど今ないんでですね、一軒でも多くの家に組子があるっていう風な世界になれたらなと思ってですね、
じゃ あまりにも高値の花になってしまわないようにやってらっしゃる、はい、っていうことですね、はいはい、
ですからやはりもう絶対に作品じゃなくて商品でいかなきゃいけないと思ってですね。
ちょっと大きな質問ですけれども、
はい、
伝統工芸っていうものを木下さんはどんなふうに捉えていらっしゃいますか。
伝統工芸っていうのは、私は物じゃなくて技術だと思うんですよね、うん、昔から受け継がれた技術自体がその伝統であって、その技術使って作る品物っていうのは常にやっぱり変化をしていかなきゃいけないと思うんですよね、今の家に合う形にならないと使ってもいただけないんでですね、ですから伝統として残さなきゃいけないのは私は技術だと思ってます。
なるほど、はい、そうですか。いやでも今のこのランプですとか、はいはい、こういうのも本当今の暮らしに潤いを与えてくれる感じがしますね、はいはい、
本当にこう人を笑顔にできるような品物ができたらですね、私も本当に一番、作り手としてもそれが一番の幸せでですね、実際品物を収める時のお客様のやっぱ笑顔を見るのが一番の喜びなんですよね。
田原さん、職人ってなんかこう頑固なイメージがありましたけど、木下さんはどこまでも自分ではなくお客様ファーストなんですね。
そうですね、すごくこう良心的と言いますか、 同じ時間働いてこういう時給だったらなんかゆっくりやった方がいいんじゃないかと、ね、簡単に考えてしまうんですけど、その全く逆で、値段を安くするためには自分がしっかり働かなきゃっていう、あ、それが職人さんなのかと思いましたね。で、まあ、本当に柔軟な発想って言いますか、なんかもうこういうのしか作らねえっていうことも全然ないですし、本当に人々の暮らしにいかに組子が入っていけるか、それをすごく考えてる方だなと思いました。で、その組子を作る過程でも、組子は作品ではなく商品だっていう木下さんの思いというか哲学が貫かれていました。
お客様にお願いするのが、わがままを言ってください、どういうのが欲しいかっていうのをいっぱい言ってくださいっていうふうにお伝えします。
無理難題はむしろ、は
い、いや、そちらの方がやりやすいです。はい、
そうですか。
やっぱお任せされるよりは、そのお客様がどういうのを好まれてるかっていうのを言っていただく方の方が、私は私が好むものよりお客様が好むものを作りたいんでですね、お客様が思っていられるやつに近づくような努力をしていきたいと思ってますんで。
なるほど。
はい。